本語の SBS です。
今日はブライトモーゲージという会社の代表取締役をされている神田清志さんにスタジオにお越しいただいています。神田さん、こんばんは。よろしくお願いします。
こんばんは。よろしくお願いします。
会社は立ち上げてどのぐらいなんですか？
今ちょうど3年が過ぎた時ですかね。はい。もともと私、日本でセールス業とかそういったのに興味があって、まあ仕事をしていたということもあって、それで、永住権が取れてすぐに転職をして、でたまたまファイナンスの会社に入れたので、それをきっかけに事業をしたいなということで、立ち上げたのが3年前ですかね、仕事を。は
い。いろいろ勉強をしなくちゃなんなくて大変じゃなかったですか？
そうですね、もう資格の嵐で、今でもやっぱり年に何十時間、25時間とか30時間のセミナーを出たりだとか、オンラインで勉強したりだとか、そういったものに追われてます。
日本人のお客さんが多く。
そうですね。大体私のお客さんは70% が日本の方で、大体 30% ぐらいはローカルの方ですね。まあローカルの方でも本当に奥さんが日本人でとか、旦那さんが日本人でっていう方も、その中の 10% ぐらいを占めているので、
3年前に立ち上げた時と比べて、なんかマーケットの違いとか顧客の感じが違ってきたなっていうのはあります？手応え的に。
全然ありますね。まず不動産の価格が、もう3年前から比べたら、もう本当に上がってしまって、毎年大体 15% 以上上がって、出たりしてたので、全然マーケットのレベルが違うんですけど、でも最近そのオーストラリアの、ファーストホームバイヤーに関する法律が変わったので、その印紙税、スタンプデューティーと言われるものが、ある一定のレベルまではかからなくなったんですよ。
ああ、そうなんですか。
なので、ファーストホームバイヤーの方は買いやすくなっているマーケットではあります。不動産が高くなってるんですけど、それでも買いやすくはなってるはずです。
今年はおすすめな感じですか？
もういつでも購入できるのであれば、する価値はあると思います。2年、3年の目処としても、どんどん上がっていくと言われているので、今はもうメルボルン市内ではなくて、ジロングとかそっちの方まですごい高くなっているので、一番不動産が高いところはニューサウスウェールズ州、シドニーですね、なんですけど、そのシドニーで購入ができなくなってきた方がメルボルンにっていうのが多くなってるので、あとは2045年とかそのくらいにはもうシドニーの人口を超えると言われているので、面白いマーケットであります。いつも日本のクライアントさんを相手にすると、やっぱり私もちょっと経験あるんですけど、銀行に直接行くと、やっぱり英語で話さなければいけないっていう、ラングエージバリアがあるので、そこをうまくどう日本語で、その専門用語を使わずにっていうのが一番苦労しましたね。やっぱり、その、モーゲージブローカーって聞いても、何それって言われる方が、多々いらっしゃるんですよ。で、ブローカーって聞くと、やっぱ日本的考えすると、なんか闇ブローカーとか、そういうイメージになるので、なかなかその、モーゲージブローカーっていうのを前面に出さずに、住宅ローンアドバイザーですとか、言葉をちょっと選びながらしなければいけないというのと、やっぱり専門用語はたくさんあるので、そういったものをいかに噛み砕いて説明するかっていうのがもう常々のテーマで、そうですね、ちゃんと説明をさせていただくと、やっぱりそこで最後に、ありがとうございますって言われるのが一番そのやりがいがあるものですね。
ご結婚されてちょっとしてから起業ということで、
その初年度から稼げるたらよかったんですけど、そういったものはもう難しかったんですけど、そうですね、よくやったなという感じですね。うちの妻には迷惑をたくさんかけたので、
じゃあ陰で支えてくださってっていう形 で、結構こう口コミでみたいな感じになってくるんですかね。
そうですね、私はウェブサイトを実はまだ3年も経っているのに持っていなくて、でそれでいかにどうマーケティングを広げていくかっていうのもやっぱり一番大変で、オーストラリア人にはないそのサービスをしっかりして 言われる前にこっち側が答えてるというか、もうその情報を与えてしまうっていう、常々そのミーティングだとかで言われる前に説明をしてあげるっていう購入の仕方とか、知らないと何を質問していいかわからないと思うんですよ。そこが一番の、例えば銀行に直接行っても、もうただここにサインしてって言われるだけなので、でそれで英語がわからないと、もうはいはいはいって、もうサインしてる方がたくさんいらっしゃるので、そこはやっぱりお金のことなので、で例えば100円200円の買い物であれば、1ドル2ドルであればもういいんですけど、桁がやっぱり違うので、5000万1億っていう単位になるので、やっぱりそこを直接銀行に行かれる方でも、やっぱり必ず計算をしてとか、こういう質問をしてっていうのを、やっぱりどんどんどんどん質問攻めしないと、この国は答えてくれないので。
そうですね。あとなんかほら、直接銀行に行った方が安く借りられるって思っちゃうかもしれないですね。ブローカーなんか通しちゃったら高く取られちゃうんじゃないか、手数料は、みたいな感じしますけど、オーストラリアの場合は全然違って、ブローカーから借りる方が安かったりしますよね。
そうですね。
レートがね、良かったりとか、
あとはもう本当にフリーオブチャージになってるので、もう一切住宅ローンを組む、私ブローカーで組んでも、サービス料っていうのは一切かからないので、
そうするとそのサービス料はどっから出る形なんですか？
銀行からのコミッションになります。
そうすると、うんと安くして、それにプラスまたコミッションも払うっていう感じなんですかね。
そうですね。やっぱり私の業務は、その、ある、もう本当に36とか40ぐらいの、銀行とか、ノンバンク、バンクとかがあるので、その中から、最低でも4つ、5つぐらいの、こういう銀行がありますっていうのをお伝えして、その中でクライアントさんに決めていただいて、で、それで一番いいレートを出してあげるっていうのが業務になるので、銀行としては、私がエンゲージしなければ、なかったクライアントなので、そのためのコミッションになるのかなと、私自身思ってるんですけど。
数的には、一昨年始められた時からとずっとこう、比べてみると、日本人のその、お家を買ってる率、購買率っていうのは高くなってるんですか？
上がってきてますね。で、しかも、私たちの年代、だいたい30半ばから後半にかけてのお客さんが結構増えてきて、日本だと、あまりやっぱり不動産に馴染みがないと思うんですけど、皆さんアクティブにやっぱその不動産情報を調べたりだとかしてらっしゃる方、やっぱりネットの不況が一番だと思いますね。情報がたくさん転がってるので、そこで、買ってみようかなとか、そういう方が多分いらっしゃると思います。日本では馴染みがないんですけど、ローンの見直しというのがありまして、英語で言うとリファイナンスなんですけど、
聞いたことありますね。
今ある、ローンをそのままそっくり違う銀行に変えるやり方で、例えばキャンペーンレートで2年間フィックスしてしまうだとか、キャンペーンレートですごい割引がされている銀行に変えたりだとか、そういったキャンペーンがやっぱりあるので、今ですと1500ドルのキャッシュリベートがもらえるだとか、そういったものがたくさんあるんですよ、タイムリーであります
ので。それはなんかこうキャンペーン時期って何ですか？
例えば
何月ぐらいが穴場ですか？
何月、チャイニーズニューイヤーの時期は、
2月ぐらい、
よく某4大銀行が、888ドルのキャッシュリベートをしますだとか、中国人向け、
それは日本人ももちろん使えるわけですよね。
はい、適用になります。あとはリファイナンスで、リベートをしてますよだとか、そういったものがあるので、そういうのを狙って変更するっていうのも手だと思います。ラスト5年しかないですっていうのであれば、あまりメリットはないんですけど、例えばすごい大きい金額を借りてますとか、それで金利が例えば 0.2% でも下がるとかなると、やっぱり月々100ドルが変わったりだとか、200ドル変わりますっていうと、やっぱり年間で2000、3000ドル
なりますよ、
になるので、それが10年、20年続くとやっぱり大きい金額になるので、やっぱり2、3年をめどに変えていくっていうのも、手ですね。オーストラリア人もどんどん変えていますので。
2、3年
そうですね。もう本当にアクティブに変えてる方っていうのは、もう2、3年、5年未満でもう1回、2回変えるとか、
はあ、
そういう方がたくさんいます。
パパになられてもう2、3年経たれるわけですけども、どうですか？
そうですね。
パパになりながらの企業と。
自宅で勤務してるんですけど、はい、やっぱり常々、ダディダディ、遊ぼう、仕事辞めて、てくるので、うん、その何て言うんでしょう、遊びたいっていう衝動を殺しながら仕事を毎日してます。
あ、そうですか。自宅のオフィスでやるっていうのもなかなかいいようで悪いっていうか難しい部分もあるかもしれないですね。
そうですね。でも、うん、娘の成長はもう常々見えるので、
うん、
そうですね。日本で暮らしてたらやっぱりね、うん、朝早く出てって夜遅く帰ってきて一日会えない、うん、土日しか会えないっていうのがやっぱり私には嫌なので、そういった面からするとやっぱり、自宅勤務っていうのは夢の仕事だったので、
うん、あ、そうですか、はい、じゃあそちらの意味でも夢叶えて
できるだけ一緒にいたいなっていうのはもちろんあります、う
ん、今日なんか受付のヘレンさんが、まゆみのゲストは今日はとってもかっこいい方ねって言ってましたけれど、とってもイケメンで、育児もされてるところでイケメンイクメンの神田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese